聖書の中ではパウロも本当に大きく変えられた人でありました。かつてのパウロの生き方について3章14節1から20節の告白しておりますけれども、彼はキリスト教会への大迫害者でありました。ここで彼は語っています。23節で、私は激しく神の教会を迫害し、それを殺そうとしましたと自分で告白しております。激しく迫害をし、そして彼が目指していたことは、いじめること、クリスチャンをいじめること、追い出すことではなくて、それを滅ぼすことだった。絶滅を目指していた。もう凄まじい過激な激しい迫害だったということを自分で告白しておりますけども、このパウロがキリストと出会ったことによってすっかり変えられた。180度変えられました。なんと彼はキリストを伝える人に、大伝道者に変わっていったということ。そのような彼の人生を通して、本当にイエス・キリストの出会いが人を大きくを変えるということを私たちは気づかされ、教えられます。それで私たちはこの結果に注目しやすいところがあると思うんですね。結果も大事なんですけれども、その結果をもたらすその理由というか、経過に至るまでの過程というのはもっと大事だはないかなと思いますね。そこは目に見えない部分かもしれませんが、でも何が彼を変えたのか。イエス様との出会いによって変わったわけですけれども、そして福音が与えられて変わったわけですけれども、その福音の何が彼をそんなに変えていったのか、というその部分は見えないところだけれども、そこはもっと私たちにとって大事なところじゃないかなと思うんですね。今日私たちはパウロを変えた箇所の中身について注目していきたいと思います。パウロがイエス・キリストと出会って救いを経験したということは、つまり父なる神様との関係が回復したということを表しております。それまではパウロは神様に背を向けて神に反逆して生きてきた、そういう人物だったわけですけれども、イエス・キリストを信じたことによって神様と和解して、そして父なる神様のみ心に従って神様と共に歩む者に変えられていったということですね。そのことによって見えてきたものがある。それは神様がパウロのことを選び出してくださったこと、そしてパウロを召してくださったという事実、そのことにパウロは目が開かれていった、そのことに気づかされていたということがわかるんですね。それは15節のみ言葉からわかります。1章15節のみ言葉に注目したいと思いますが、ここでパウロはこのように告白しております。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、このあと続いていくんですが、ここでパウロは神様のことをどういう方だと認識しているでしょうか。神様は自分のことを選び出してくださったし、自分を召してくださった、そういう方であるという、そういう意識をいただいているということがわかります。神の選びと召しを確信するものになったということであります。はじめに神様はパウロを選び出してくださいました。選び出してくださったと彼はこのように告白しております。選び出すと訳されているこの言葉は、何か特別な目的のために取り分けられるという、そういう意味の言葉です。パウロは神様によって神様の大切なお働き、お仕事のために特別に取り分けられた、選ばれた。それは異邦人にキリストを伝えるという使命を与えられたということなんですが、そのために取り分けられたということをここで告白しております。神様を知るということを通してその自覚が与えられたということであります。私たちは神様を知るということをよく言うんですけれども、神様を知るというのはどういうことなんだろうか。それは私たちが神様によって選ばれてたということを知るということです。イエス様もヨハネの福音書15章16節でこのように教えられております。あなた方が私を選んだのではなく、私があなたを選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が私を選んではのではないんだ、私があなた方を選んだんだ、そういう風に神様は教えているんですね。 私たちは何か自分で努力して自分で発見して神を知ったわけではないわけですね。神様がもうすでに私たちのことを選んでくださっていたということに気づかされる。そのことによって私たちは神様を知るものになっていく。まず私たちが選ばれたということが神を知る第一歩であるということを私たちは教えられると思います。そしてパウロは選ばれたとここで告白してるんですけれども、ここで特に強調しているのはその選ばれた時がいつだったかというその時です。パウロはここでこういう風に言ってますね。母の胎にある時から私を選び出してくださった。母の胎にいた時から選ばれていた。つまり神の選びはパウロが誕生する前にもうすでに始まっていたとパウロは告白しています。先ほど旧約聖書のエレミア書を皆さんと朗読したんですが、エレミアも同じでした。エレミアも一章五節の中で母の胎を出る前から国々への預言者と定めていたと神様に教えられるんですよね。エレミアももう預言者として母の胎を出る前、生まれる前から預言者になるように定められていたと、そういうことを教えられる。そういう御言葉をさっき皆さんと見ました。ですからパウロもそうです。エレミアもそうです。神の選びは生まれる前から始まっていたっていうことがわかる。そしてこれは彼らだけのことではないんですね。パウロはエペソ書の1章4節で、神は世界の元が据えられる前からこの方にあって私たちを選びと、そういう風に教えているんです。神は世界の元が置かれる前、つまり全地万物が作られる創造、それの以前から私たちを選んでいたという。これは私たちにはとても想像できないような、信じられないような話なんですけれども、でも聖書はそういう風に教えているんですね。そういう風に主張しているんです。皆さんは、私たちは一人一人が神様に選ばれたという自覚を持っているでしょうか。なんとなく神様にある時出会ってクリスチャンになった、そういう感じかもしれませんけれども、実はもう神様からずっと前に選ばれていた。それは私たちが生まれる前からその選びが始まっていたという、そういう自覚を私たちは持っているでしょうか。もうお母さんのお腹の中にいたその時から選びが始まっていた。いや、天地創造のその時から選ばれていたということを私たちは信じているでしょうか。なかなか実感できないことかもしれません。でもご計画というのはもうこの地上に存在する前から始まっていたということを私たちは信仰を持って受け止めるものでありたいと思います。ダビデも詩編22編9節10節でこのように褒めたたえております。誠にあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいた時からあなたは私の神です。ダビデもこのように告白しております。自分がこの地上に誕生したのはただなんとなく生まれてきたんではなくて、神様が私を母の胎から取り出してくださった、生まれた時に神様の御手がそこにあったと、そういう信仰をいただいている。そして生まれる前から私はあなたに委ねられていたし、母の胎内にいた時からあなたは私の神でしたと、そういう告白に導かれている。そんな信仰がダビデに与えられていたということがわかります。私たちは生まれた後にいろんな経験をしてゆき、そしてその経験の中でこの経験にとらわれたり振り回されたり支配されたりしやすいものだと思うんですね。私たちは本当に過去の奴隷であるということが言えると思います。過去に経験したことがしっかりと自分を縛っていて、そこから離れられないということがたくさんあると思うんです。でもその過去のずっと前から神様がお手の中に私たちを置いてくださっているとことを知ることができていたらどうでしょうか。私たちの生まれる前からもう私たちは神様のお手の中に置かれていたということを知ることができたらどうでしょうか。それは本当に 私たちにとって大きな大きな励まし、人生の支えになっていくんじゃないだろうかと思います。その理解が私たちにとって確かな人生の土台になっていくからです。私たちは選ばれたということを、神様の選びがもうすでに始まっていたということを信仰を持って感謝するものでありたいというふうに思います。 2. そして選ばれたというだけではなくて、パウロは次に、神様は私のことを召してくださったそういう風に告白をしております。15節の続きのところで、恵みをもって召してくださった神がと、そういうふうに神様のことを告白しております。ここで召すという言葉が使われておりますが、これは呼び出すという意味の言葉です。英語で言うとコーリングというんですね。電話をすることをコールと言いますが、呼び出してくださった。ですから、先ほどの神の選びが神のお手の技であるとするならば、この神の召しは神の声の技であると言っていいと思いますね。パウロはもうすでに生まれる前から、ずっと前から選ばれていたんですけれども、時かなってイエス・キリストと出会って神に呼び出された、そういう経験をしました。パウロが最初に聞いたキリストの言葉は、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、という、そういう言葉だったということが、使徒の働きの9章4節に書いてあります。その時のサウロは後にパウロと呼ばれるのですが、初めて神の御声を聞いたのです。そしてそのキリストの御声を直接聞いて、彼の人生はそこから180度変えられていくのです。この時にパウロは神様に召し出された、呼び出された、そういう経験をしました。そして先ほどは選ばれた時の時が強調されていたんですけれども、こちらの方では召された時のその方法が強調されているということがわかるんですね。こういう風にパウロは言っているんです。同じくガラテヤ1章15節後半、恵み身をもって召してくださった神がパウロを恵みをもって召してくださった、そこに恵みがあったということをパウロはここで告白をしております。恵みをもって召し出されるということはどういうことでしょうか。召し出される価値が全くないようなものが、ただ神の恵みにのゆえに無条件に一方的に召し出されたということです。パウロはキリスト教会にとっては大迫害者でした。使徒として選ばれるには全くふさわしくない、そういう存在だったんではないでしょうか。徹底して教会を迫害し撲滅を目指していた。クリスチャンにとってはもう本当に恐れられるような、そういう人物、選ばれるには全然ふさわしくない。そして自分でも告白していますね。自分は罪人の頭であると告白している。このパウロが神様に呼び出される、全くふさわしくない、でもそのふさわしくないパウロが、ただ神の恵みによって一方的に召し出された、それはまさに恵みであったということを、私たちは聖書を通して教えられます。私たちも人生のある時にイエス・キリストと出会って、御言葉から御声を聞いて呼び出された一人一人だと思いますね。ずっと前から選びは始まっていたんですけれども、選ばれていたんですけれども、そのことに気づかないでずっと歩んできました。でもある時にいろんなことがきっかけで、それで弓道が始まって、そしてイエス・キリストを信じる決心に導かれた。その時に私たちは召し出されたんだと思うんですよね。その時に私たちもやはり恵みをもって召し出されたということではなかったでしょうか。選ばれて召される、そういう価値の全くないものが、ただ神の恵みによって一方的に許されて、そして召し出された、そんな体験をいただいて今の私たちがあるんだということを思います。パウロは第1コリントの1章の中で、兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさいと、そういうメッセージを語っている場面があるんです。自分たちは召し出されました、その召しのことを考えてみなさいって、そういうメッセージをしているところがあるんですね。それが第1コリントの1章の26節からなんですけれども、私たちも自分たちが召されたことを考えてみなくちゃいけませんね。皆さん考えたことありますか？そこで こういう風に教えております。ちょっと読んでみたいと思います。第1コリント1章の26節から読んでみたいと思います。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば、死者は多くはなく、力ある者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし、神は、知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするために、この世の取るに足らない者や、見下されている者、すなわち、無に等しい者を神は選ばれたのです。肉なる者が、誰も神の前に誇ることがないようにするためです。と、そういうふうにパウロは教えております。神様は、どのような人を選ぶと、ここで教えられているでしょうか。この世の愚かな者、弱い者、取るに足りない者、見下されている者、無に等しい者を神様は選ばれた。それは、知恵ある者、強い者を恥じらせるためであったということも教えられています。いずれにせよ、神様は、そういう人を選んだ。私たちが神様から選ばれて、召し出されたのは、何か私たちが優秀だったから選ばれたわけではないんですね。私たちが人間的に優れていたから、他の人と比べて優れた人間だったから選ばれたわけでもないんです。もちろん、私たちそれぞれ賜物が与えられている。そして、その賜物が用いられていくということはあるんです。が、しかし、その賜物が選ばれた基準であるわけでもない。むしろ私たちが愚かで、弱く、臆病で、この世では取るに足らないものであったからこそ、神様が選ばれた。なぜ、そのような人たちを神様は選ばれたんでしょうか？それは、私たちが、そんな弱さや、愚かさや、未熟さを通して、神様の偉大さが現れるため、神様の力が表されるためです。ですから私たちは、弱くていいんですね。愚かでいいんです。無力なものでいいんです。エレミアも呼び出された時は、若かった、経験がない、自信がない、だから、嫌です神様と最初は言っていた。まだダメですと言っていたんです。けれど、まだ若いと言うな、と言われて、そして、お前と私は一緒にいるよ、と約束して、そんな御言葉に支えられながら、エレミアは用いられていった。その御言葉を、さっきみんなで読んだんですけれども、まさに、神様は、そういう方を選ばれるんではないでしょうか。そして何もできないかもしれない。でも、主に信頼する者を通して、神様は魅力を表されていくし、神様の偉大さが表されていくし、そのために私たちが召し出されているんだっていうことを、ぜひ心に留めるものでありたいというふうに思います。そして、さらに、神様が一人一人を呼び出してしたさり、個人的に直接的に語りかけてくださるということは、本当に、それは、私たちにとって素晴らしい経験ではないかなと思うんですよね。今、アメリカの大統領選挙の時期で、候補の人が、みんなの前で演説をしたりして、みんなに語りかけるということはあるかもしれませんけれど、でも、神様は、私たち一人一人と向き合って、一人一人に声をかけて呼び出してくださるという、この経験は、本当に、私たちにとっては、信じられないような、本当に素晴らしい経験じゃないかなと思うんです。天地万物を作られた、そして天地全能の偉大な神様が、こんな私に目を留めて、そして私のところまで来て、声を個人的に語りかけてくださるという、その経験は、私たちにとって大きな大きな経験ではないでしょうか。もし、私たちがその声を聞いたら、間違いなく私たちは応答するんではないでしょうか。神様の御声っていうのは、私たちの中に必ず応答を引き起こす、そういう声、恵みの声だというふうに思うんですね。少年サムエルも、神様の声を聞いたっていう、そういう記事が、第一、サムエル記の中に出てきますけれども、神様は、少年サムエルに呼びかけて、サムエル、サムエルと呼びかけたんですけれども、サムエルはそれに気づかなくて、それは、一緒に生活していて自分が仕えているところの祭司のエリ先生の声だと勘違いをして、エリ先生のところに何度か駆けつけるという、そういう記事が、第一 サムエル記の中に出てきます。でもだんだん分かってくるんですね。それはエリ先生ではなくて、神様が自分に語りかけてくださっているんだ。そのことを自覚した時に、サムエルは神様の声を聞いた時に、主よお話しください、しもべは聞いております、そのように答えたと聖書に書いてあります。主の声を聞いて、その時に本当に心を開いて、しもべは聞いております、そのように答え、サムエルも神様の声聞いて応答するものに変えられていった。そういうことを私たちは聖書を通して教えられます。神様の声は私たちのうちに神様に対する応答を引き起こしていく。神様が私たちの一人一人に見声を語りかけてくださっているということは、なんと素晴らしいことではないでしょうか。旧約聖書を読んでいると、実際に神様の声が聞こえてきたみたいで羨ましいなと思いますけれども、今の時代は聞こえてくるわけではないと思いますね。でも今は神の言葉である聖書が私たちに与えられております。私たちは聖書を読みながら、聖書の御言葉を読むときに、あるいはその御言葉のメッセージを聞くときに、今神様がこの自分に語りかけてくださっていると感じるときがあるんじゃないでしょうか。今主がこの御言葉を通して私に語りかけていると、そのように感じられるときがあるんじゃないでしょうか。そのときに私たちは無視できない、私たちは必ず応答するものになっていくんではないでしょうか。主よ私は聞いております、そのように応答するものに私たちは変えていくんじゃないでしょうか。ですから大切なことは、神様の御言葉を聞いていることかなと思います。どれだけ私たちは神の御声が聞こえているのだろうか。人生の中で一度神様の御声を聞いて、御言葉に励まされてイエス様を信じる決心をしたんだと思うんですけども、その後はどうでしょうか。神様の御声はいつでも語られていると思います。その御声を絶えず聞き続けるものでありたいなというふうに思います。エレミヤもそうでした。イザヤもそうでした。ペテロもそうでした。パウロもそうでした。聖書の中に出てくる登場人物の多くは、神の御声を聞いて、その召しに応えて、そして神に従う者に変えられていった。それ以前に選ばれていました。ずっと前に選ばれていたけれども、人生のある時に神の言葉を聞いて、そして神様に従う決心をした。その神様が今私たちに対しても御言葉を語りかけておられるのではないでしょうか。その御言葉をよく聞いて、その御言葉、そしてその召しに応答するものでありたいと思います。この選びと召しの確信がはっきりしてくると、それは私たちの人生の土台になっていきますね。そして私たちの人生はすごく安定してくると思います。私たちの多くの問題はですね、人生の確かな土台というものが十分に築かれていないというところにあるんじゃないかなと思いますね。信仰者であっても、神を信じている人であっても、時々自分の土台が不十分だなと感じることはあるんじゃないかなと思います。ですからこの世の中に起こってくる色の出来事であったり、世の中の変化だったり、人から聞いた言葉であったり、さまざまな態度に振り回されて揺さぶられたり、そういうことはたくさんあるんじゃないかと思うんですね。そしてすぐに自信を失ってしまう私たちではないかと思います。でも神様は私たちが生まれる前からずっと私たちのことを愛してくださっていたし、生まれる前から目を留めていてくださったし、もう生まれる前から神様のご計画が始まっていたと信じることができたら、それはどんなに私たちの人生の土台になっていくだろうかと思いますよね。そして生まれた時に、そこにすでに神様がおられ、人生ずっとここまで導いてくださり、そのことに気づかないで歩んできたけれども、人生のある時に神様の声を聞いて召し出されたという、そういう経験が与えられたならば、それはなんと私たちを根底から支えるような確かな土台となるのではないかと思います。そして神様の召しをいただいて、そして神様の御声を聞いて、それに応答していくという、神様との豊かな交わり、神様との人格的な交わりの中に生かされていくならば、それはどんなに 私たちの人生の養いになっていくであろうかと思うんですね。ですから私たちはこの選ばれたという事実と召し出されたというその事実が本当に私たちの中ではっきりされていくということを大事にしていきたいなというふうに思います。この私たちの人生の安定と安心は、自分を中心として神様を覚えるのではなくて、神様を中心として自分を覚えるときに与えられる恵みだということがわかります。そしてこの祝福は、神様と私たちの間の仲介者として来てくださったイエス・キリストを信じる信仰によって与えられていくものであります。イエス・キリストを信じるときに、私たちは神様との関係が本当に回復に導かれて、神様と親しい関係の中に生かされていく。ぜひ私たちは救い主イエス・キリストを自分の救い主として信じて、この方に信頼して歩んでいくものとなろうではありませんか。そして本当に神様に選ばれたというその選びと、召し出されたという召しを本当に確かなものとして、その人生の土台として、日々これからも主と共に歩んでいく毎日にしていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、私たちの生まれる前から愛し選び出してくださっていたことを覚えて、心から感謝いたします。そのことに長い間気づかずに歩んできましたけれども、しかし主神言葉を通して私たちを召し出してくださって、今神の子供として、下僕として、あなたと親しい交わりの中に生きるものにされました。本当にありがとうございます。主は今も私たちに語りかけてくださっています。どうぞその御声をよく聞いて、その御声に従って歩む日々となしてくださいますように。そしてこの神様の選びと召しを確かなものとしていない方がおりましたならば、イエス様が続けて語ってくださって導いてください。そしてこの恵みを知ることができるように励ましてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。